聖書を拝読いたします。ルカによる福音書4章31節から37節ページ、私の聖書では108ページになります。ルカによる福音書4章31節から37節お読みいたします。イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが街道に汚れた悪霊に取りつかれた男がいて大声で叫んだ。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力と思って汚れた霊に命じると出て行くと。こうしてイエスの噂は辺り一帯に広まった。権威ある言葉と題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまルカによる福音書4章31節から37節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの31節と32節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。カファルナウムという町の名前が出てまいります。でこの名前の由来はナホムの墓という意味であると、聖書辞典を引くとそのように出てきます。旧約の預言者にナホムという人物がいますが、そのナホムが亡くなって葬られたのがこの町でした。それでナホムの墓カファルナウムという名でこの町は呼ばれるようになっていました。でこのカファルナウムはガリレア湖の北岸にあって交通の要衝だったので、この町には関所が設けられました。この町を通って北のシリア方面に行く、そういう人々、そして南のユダヤ方面に向かう人々、両方から通行税を取るということが行われていたようです。こうシリアからユダヤを通ってさらにエジプトに向かっていく街道上の町でした。またこの町の港からは船でガリラヤ湖の東岸に向かうデカポリス地方というのが東岸にありますが、そちらに向かう人もいましたので、この町は多くの通行税を得て繁栄をしていました。豊かな町でしたから、当然町の中にはユダヤ教の立派なシナゴーグ、回廊がありまして、安息日には礼拝が捧げられていました。主イエスはその礼拝に参加をなさり、旧約聖書の解き明かしを通して神様の慈しみがまさに今人々に訪れているということを告げ知らせておられたのだと そう31節のところには述べられています。ここにはうんと簡単に安息日には人々を教えておられたと、そう述べられていますが、当時の安息日の礼拝がどのような仕方で行われ、また主イエスがどのように教えられたかという様子は、今日聞いている記事の直前のところ、ナザレの街道での礼拝の記事の中に詳しく語られていましたので、今日のところでは繰り返しを避けて省略した非常に簡単な形で記されています。でごく手短な形で今日のところは語っているのですけれども、しかしこの短い記事が伝えようとしていることは、主イエスの聖書の解き明かしには他の律法学者たちの解き明かしとは明らかに違ったところがあったということです。でその違いのために、主イエスの解き明かしを聞いた人々は強い印象を受け非常に驚いたのだと32節に述べられています。人々はその教えに非常に驚いた、その言葉には権威があったからである、そう言われています。主イエスの解き明かしには他の人たちと違うどんな特徴があったのでしょうか。主イエスの言葉に権威があった、権威をお持ちの方として主イエスが旧約聖書を解き明かしたので、聞いた人たちはその教えに非常に驚いたのだ、そう言われています。当時の聖書の学者たちは主イエスのようには語らなかったようなんです。当時の一般的な解き明かしというのはどういうものであったか、聖書の学者たちは自分の先生にあたる有名な学者たちの聖書解釈を紹介するような形で旧約聖書の言葉を解き明かしていました。すなわちその日に与えられた聖書の言葉について、例えば有名な学者であるラビ・アキバ先生はこんなふうにこの言葉のことを解釈して語っています。しかし他にやはり有名な学者であるラビ・ヒレル先生はこんなふうにも言っています。またラビ・ベン・ザッカイ先生はこうも言ってますというふうに、聖書の言葉を今直接神様から語りかけられている言葉として解き明かすのではなくて、何世代にもわたって自分たちの先祖に語りかけられてきた言葉、そして先祖たちの間に伝承されてきたことを伝えるということで、当時の普通の学者たちは満足していたのでした。ところがシエスは違ったんです。シエスはその日に読み上げられた聖書の言葉をまさに今ここで神様から自分たちに語りかけられている生きている御言葉である、そういうふうに受け取って解き明かし、そしてまたシエスご自身の宗教体験を通してそのことをお語りになりました。つまりシエスご自身が聖書の御言葉を解釈してそれを人々に取り次ぐ権威を持っている方として人々に聖書の御言葉を告げられたんです。もちろんそんなふうにこの言葉というのは今日私たちに語られている神様の言葉である、あなた方にも今この言葉が語りかけられているのだと解き明かされれば、迫力は他の学者たちとは全然違っただろうと思います。 そしてまたその主イエスの解き明かしが聞く人に非常によくわかるものだったので、カファルナウムの街道で礼拝を捧げた人たちはまるでその場に神様が直接語りかけてくださり、自分たちが神様の言葉を聞かされているような印象を受けて非常に驚いたのでした。でところでです、そんなふうに神様が直接自分に御言葉を語りかけられるのだ、そう感じられるところでは、それに対する人間の側の反発や抵抗も起こってくるようになります。カファルナウムの街道で礼拝を捧げていた人たちの中に汚れた悪霊に取りつかれた人がいたのだと33節のところに述べられています。ところが街道に汚れた悪霊に取りつかれた男がいて大声で叫んだ。でこういう聖書の言葉を耳にしますと、私たちはついこの汚れた霊というのは何かの心の病を抱えた人のことだろう、そんなふうに考えてしまいがちです。当時の医学の水準ではこれが理性的な説明をすることができなかったので、汚れた霊とか悪霊に取りつかれているとか、そういう言い方になっているのだろうと、そんなふうに簡単に考えてしまいがちなんです。しかしそんなふうにこの人物のことを考えますと、これは心の病を抱えている人の常軌を逸した行動ということになってしまいますから、自分は病気ではないと考える人にとっては縁の遠い話ということになってしまいます。しかし果たして本当にそうなのかということは考えておく必要があるだろうと思うんです。この福音書の少し先のところですけれども、5章の31節のところで主イエスはこんなふうにおっしゃっておられます。5章の31節を読みします。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。主イエスはここでご自身がおいでになったのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである、そうおっしゃっています。つまり主イエスは精神科のお医者様として人々に向き合っているのではなくて、罪人を招いて悔い改めに至らせ救いをもたらしてくださる方としておいでになっているんです。でそうであるならばです、主イエスが私たち人間の様子を観察して一人一人のうちにご覧になるのは、いわゆる心の病があるかないかということではなくて、私たち自身を虜にしている罪の働きということになるのではないでしょうか。今日聞いている箇所でも主イエスは精神科のお医者様としてこの叫んでいる人物に向き合っているのではなくて、聖書の御言葉を解き明かして神様のご支配が今あなたのもとに及んできているのだ、あなたは今神様の前に立つものとされているのだということを告げ知らせる救い主メシアとしてこの男の人と向き合っておられるんです。礼拝の場で主イエスとお目にかかり御言葉の解き明かしを聞く、そういう生活の中でこそ私たちは自分自身の罪ある姿というものが その御言葉によって明るく照らし出されるようになります。そして時にはそのことに反発したり抵抗を感じるという場合もあるのではないかと思うんです。今日聞いているこのカファルナウムの回廊でシエスと出会って抵抗し口答えした人物というのはことによると私たち自身の姿であるかもしれない、そう思います。この汚れた悪霊に取り憑かれていた人物がどんなふうに抵抗したかという様子を聞き取ってみようと思うのです。33節34節をお聞きします。ところが回廊に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて大声で叫んだ。ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。この人物はまず大声を上げたと言われています。おそらくこの回廊に居合わせた人たちはびっくりしただろうと思います。しかしここでこの人物が大声を上げているのは不安と恐れを感じて苛立っていることの印です。シエスの聖書の解き明かしを聞いて神様の聖なるご支配が自分の身に今及んできているということを感じて動揺しているんです。自分の前にシエスがやってきて御言葉を親しく語りかけてくださって、あなたは私の愛するものだ、私に従いなさい、そう神様が呼びかけてくださっている。そのことに対してまっすぐ素直に向き合おうとしないで、そこから何とかして逃げ出そうと思って苛立っているんです。でこのことはこの人物が発した言葉からも分かります。この人は言うんです。ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか。でここに述べられている2つの言葉に注目したいと思います。まず1つ目は構わないでくれという言葉です。でこの言葉は実は原文を読んでみると少し日本語では異訳になっています。原文通りに直訳しますと、ああ、あなたと私の間に何があるのかっていう、そういう言葉がここに書いてあります。何があるのかっていうのは質問している疑問の文章じゃなくて、何にも共通するものはないのだということを言おうとしている、そういう言い方です。ですからそれを意訳をして、関わりがどんな関わりがあるのかという言い方になっているわけです。神様の言葉がまっすぐに今自分に語りかけられている言葉だと言われて解き明かされる。シエスの清らかさに直面しながら、あなたの前には誠に清らかな神様がおられるのだ、そう言われる。でそれを聞かされて考えるんです。そういう言葉に引き換え自分というのは一体何か。自分は罪に捕らえられている惨めなものでしかない。シエスと自分の間にも神様と自分の間にも何の接点もないのだと、そういう思いから、あなたと私の間に何があるか、何もないじゃないかという言い方になっているわけです。構わないでくれというのはそんなふうに、シエスは自分に関係がない相手だと言ってその相手を拒絶しようとしている、そういう言葉です。でもう一つ注目したいのはその次に出てくる言葉です。我々を 滅ぼしに来たのか、そこに記されています。この人を我々というふうに自分のことを言うんです。我々って言ってますけど、実際は一人です。一人なのに我々というふうにたくさんいるような言い方になってるんです。この人は神様が語りかけてくださる御言葉にまっすぐ出会おうとしていないというだけではありません。それに加えて自分自身という存在にも真剣に向き合おうとしてないんです。本当は自分というのはここにいる私一人であるはずです。ところが辛いことに出会ったり自分の嫌な面に気づいたりすると、そういう自分は金繰り捨ててしまって、後ろに置き去りにして何かもう少しマシなものであるかのように自分自身のことを思い込もうとするんです。あるいは口先では相手に合わせるように丁寧なうまいことを言っていながら、心の中腹の底では別のことを考えていたりします。上辺の装いと本心の自分自身が違うんです。だからどうしても私自身になれない。いつも上辺だけで他の人と付き合っているけれども、しかし本当の自分というのはそこにはいないんです。でそういう人にとってはです、神様のご支配が目の前に訪れてくるというのは大変不安にさせられる恐ろしいことなんです。周りの人たちと上辺で付き合っていればいい。でも本当の自分は心の奥深いところにいて、それは誰にも見せない。でそういう時にはその心の奥底にいる本当の自分というのは、実は何でも自分の思い通りにならないと気が済まない暴君だからです。本当の私は自分の思い通りにならなきゃ気が済まない。ところがそういう自分の前に神様が御言葉を持って現れるんです。あなたは私のものなんだ、私の前に生きるんだ。そうすると自分の思い通りに生きないと気が済まない、そういう自分は大変困ってしまいます。しかも我々と言ってるようにです、どうしても自分の思い通りがいいのだと言い張りながら、気まぐれなところもあってです、昨日の自分と今日の自分では気分が全然違ってたりします。私たちは自分の中に実は一人ではなくてたくさんの自分がいる。ところがそんな人間一人一人、まさにその人に神様はまっすぐに出会おうとおいでになるんです。今日はカファルナウムの街道の話を聞いていますが、この前のとこナザレの街道でイザヤ書の巻物を朗読しながらシエスがおっしゃったことというのは、まさに神様が今日あなたの前に来ておられるのだということでした。4章の18節から19節にかけてイザヤ書の言葉が朗読されていました。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。この巻物を読んだ後に主エスはおっしゃるんです。この言葉というのは今日まさにこの場で実現している。 つまり、あなた方はもはや囚われ人ではなく解放された人である。目が見えないで訳が分かっていない人ではなくて、神様によって支えられ愛され生かされる現実を見ている人になる。圧迫されていると言って悲願でいるけれども、今の状態でここから生きていく自由な人になる。私があなたと出会う、そしてあなたに直接神様の言葉を伝えるところでは、あなたはまさに今日いるあなた自身の姿のままで、あなた自身の人生を生きるようになるんだと、そう呼びかけられるんです。ナザレでイエス様がそうおっしゃったということが前のところに書かれていましたけれども、カファルナウムの回廊でも主イエス様同じことをなさったに違いないんです。そしてそれに対してです、この人物は、我々はあなたとどんな接点も関わりもない、構わないでくれと、そう大声を出して脅してみせるんです。しかしイエスはひるみません。黙れ、この人から出ていけ、そうおっしゃいます。どうしてイエスはこの時この人物に黙れとおっしゃったんでしょうか。これもこの福音書を少し先の方まで読んでいくと、こんな言葉が出てまいります。6章の45節のところです。6章の45節で主イエスがおっしゃっている言葉はこうです。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の 口は心から溢れ出ることを語るのである。主イエスにとって口から出る言葉っていうのは、上辺や見せかけのものじゃなくて、心の底から溢れ出るその人自身の思いを語るものだ、そういうふうにイエスは考えておられるんです。上辺や見せかけを取り繕って偽りを語るのではない、そうではなくて、あなた自身のまさに今置かれているまっすぐな言葉を語るんだとイエスもおっしゃるんです。この人は今語りかけられている神様の言葉をまっすぐに聞こうとしないで、そしてまた目の前のイエスともまっすぐに向き合おうとしないで、また自分自身ともまっすぐに向き合おうとしないで、へりくつをこねてごまかして、あなたと私は何も関わりがないのだと、そういうふうにごまかしを語ろうとします。しかしイエスはそういう偽りをお許しにならないんです。この大声を上げている人物は言います。正体は分かっている神の聖者だ。しかし、もし本当にそれが分かっているのであればです、構わないでくれというのではなくて、よくおいでくださいました、どうか私をお助けください、私の中においでください、そういうふうに言うのが本当であるはずです。構わないでくれというのは、口先ではイエスのことを神の聖者だと言っていても、本心では自分自身こそが自分の主人だと思っているということであって、でそういう罪に捉えられたまんま、この人物の人格がいくつにも分裂して、時には自分のことを惨めだと思ってみたり、隣の人を疎ましいと思ったりしながら、ちっとも現実の自分自身に直面しようとしない、自分の今の姿を認めることができないし、また そういう自分がここに生かされているということを喜ぶことも感謝することもできずにいる。で、そういう姿がこの人物の言葉の中に聞こえるんです。しかしイエスはそういう状態をご覧になってお許しにならないんです。この人から出ていけとおっしゃいます。この人物をいくつにも分裂させて気ままで無責任な状態に陥らせている悪霊に立ち去るようにと命じられるんです。で、そう言われて悪霊は自分こそがこの人物の主人公なのだと強がって見せて人々の間にこの人物を投げ倒し七転抜刀させます。しかし結局悪霊はこの人物に最終的には何の傷も負わせることなく出ていったのだと言われています。主イエスがこの人物が傷つくことを許さないからです。主イエスの言葉によって悪霊は去って、そしてこの人は生身の等身大の自分自身となって新しい朝を迎え、ここからもう一度生きる人に変えられたのだ。今日の聖書にはそう言われているんです。で、主イエスがそんなふうにカファルナウムの街道で神様の御言葉によって悪霊と戦ってくださり勝利した様子を見て、その場に居合わせた人たちは大変驚いたのだったとここに言われています。しかしです、これはカファルナウムで一体限り起こったことなのでしょうか。実は主イエスが教会の礼拝のただ中に立ってくださって、そして主の霊によって御言葉が解き明かされるところではしばしば似たようなことが起こるのではないでしょうか。私たちもまた聖書の言葉によって自分自身の姿を明るく照らし出され、そして御言葉によって正気に戻され、新しくされて、ここからもう一度歩み出すということを許されています。御言葉によって清められ、新しくされて、主のしもべとしての生活へ送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、カファルナウムの街道で主イエスが聖書の言葉を朗読し解き明かされ、あなたが私たちの前に立っていてくださること、私たちは誠に貧しく罪にとらわれているものに過ぎないけれども、しかしイエスによってもう一度新しい光の中にここから生き直すことができるものであることが示されたとき、そのようなあなたの清らかさを受け止めまいとする人が騒動を起こしたのだと聖書の中に語られています。しかしイエスはそのような御言葉に反発する人間に対して神様の真実な慈しみに満ちた清らかさを持って立ち向かわれ、神様の憐れみの中でここからもう一度生きるように語りかけてくださり、悪霊が押し出され、主イエスのもとに新しく生きるようになった人が与えられた出来事を聖書から 聞いています。どうかこのカファルナウムで起こった出来事が今日私たちのこの礼拝においても同じように起こりますように、主イエスがどうぞ私たち一人一人の前に来てくださり、御言葉を解き明かし、そして私たちを罪から自由にされた、清められたものとしてここからもう一度歩み出すことができますように、あなたが聖霊によって私たちを導き捉えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストに伴われ、その十字架の贖いによって罪を許され、清らかに生きるように招かれる生活にどうか私たち一人一人を立たせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。